皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなか暑い日が続いていますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、少し ESG の関係のニュース、本の紹介なんかを行っていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずね、最初先週もお伝えしたんですけれども、自然エネルギー学校京都2020オンライン開催ということで、まだ募集をしております。ただ定員がね限られていますし、どんどんと、申し込みがありますので、お早めにね申し込んでいただけたらいいかなというふうに思います。自然エネルギー学校京都2020、定員募集中です。6月のね終わりぐらいから、土曜日の午後に開催、オンラインで開催するものですが、全5回の開催ですので、関心があれば気候ネットワークのホームページ等で、見ていただけたらいいかなというふうに思います。今日まず最初のお知らせなんですけども、京都市がですね、太陽光発電設備のグループ購入に参加希望者を募集をしているということなんですね。京都市がですね、7月31日までね、京都市内に、建物をお持ちの方で、太陽光パネルまたは太陽光パネル及び蓄電池を同時購入ね、この2つのパターンの方が、いらっしゃったらですね、希望者を募っているということなんですね。でこれ、みんなで買うことによって約 20% ぐらい普通の価格から安くなるということなんで、キャンペーンをしてて参加者を募集をしているということなんですね。京都市にお住まいの、ね、方ならどなたでもということなんですが、ちょっと景観規制なんかがあって対象外はあることはあるんですけれども、10キロ未満の、ね、太陽光パネル、あるいは、10キロ未満の太陽光と蓄電池のセットの購入を考えられている方で、無料で、ね、参加登録を7月31日までに、していただいて、事前見積もりとか、で8月31日までに、購入の判断をすると。だから実際に、ね買わなくてもいいんですけれども、これにと、登録をしてい、ればですね、安く、購入することが可能性としては出てくるということなので、それから、判断をして契約を、して、つけていくという形になるということで、京都市がですね、まだまだ、お家とか、小さなお店とかにですね、太陽光を設置することができるんじゃないか。で、安くすればですね、設置する人が増えてですね、京都市内での太陽光発電が増えて、CO2 の削減につながるということで始まったキャンペーンかなというふうに思っています。関心のある方はね、京都市のホームページなんかを見ていただくといいのかなというふうに思います。はい、最初のニュースとしましてはですね、COP26 はもうね、今年の11月が延期になって来年の11月に開催されるんですけども、それに先立ちましてですね、気候変動を、ね、議論する気候変動対策を議論する閣僚級のオンライン会合が9月上旬に開催されるということなんですね。で、これは気候変動枠組条約に加盟している国と、地域にすべて呼びかけてですね、行うということなんですけども、こういうことを、ね、やっていかないと、COP を、成功に導く、あるいはパリ協定がスタートした中で、ね、どう対策を進めていくかということを、ね、話し合う場として、必要になってくるんじゃないかなと思います。これも期待したいというふうに思います。で、 今日のメインのニュースなんですけれども、株主総会にも ESG の風、女性と気候に重点という、ね、見出しなんですけども、株主総会が6月から本格化するということで、まあね、これも、6月には株主総会が、ね、集中するんですけれども、より長期目線で企業の持続可能性、サステナビリティに注目する投資家が増えていると。関心はガバナンスね、ESG の G、 それから、環境の E、 そして社会の S に広がっているということなんですね。で、まあ、かつての、シャンシャン総会っていうんですかね、まあもうやってもやらなくてもいいような総会が多かった時もあったんですけども、今年は、コロナ禍でどれだけ厳しく ESG を求めるのかが注目されていてっていうことですね。で、国内運用会社のファンドマネージャーなんかはこういうふうに、もう注目をしてましてですね、単なる不祥事とか業績不振じゃなくって、コーポレートガバナンスね、そういうことも重視するということで、その E と S の S の試金石になるのが、女性登用ということなんですね。イギリスの最大級の運用会社、ね、投資運用会社がですね、女性取締役が不在の日本企業については、取締役の選任に反対するということなんですよね。ですから、まあ、取締役をずらっと、ね、見てみると、やっぱり日本の企業って、男性が多い、あるいは男性ばっかりということが、まあ、往々にしてあるんですけれども、この中で女性取締役がいない日本企業については、まあ、反対をするというようなことがあると。だからもう、なんて言いますか、業績がどうのこうのという以前にですね、女性取締役はいないと、まあ、反対されてしまうということなんですね。で、次のいい環境についてはですね、これも世界最大の資産運用会社アメリカのね、あるんですけども、そこの人がですね、気候変動は企業の長期的な業績を決める、要素になりつつということで、指摘をしたということなんですね。ESG スコアが最低水準で、まあ、具体的な計画が策定していない投資先には、取締役選任案に反対する方針だ。それから情報開示の姿勢なんかも問われていたりということなんですね。で、化石燃料なんかをめぐる気候変動への対応を求めた株主提案にも関心が高まっているということなんですね。これは世界で気候変動の株主提案というのが2018年に過去最高71件あった。2013年と比べると4倍に増えたということなんですね。で、特に国内では気候ネットワークがですね、株主提案を行っていまして、まあ、石炭の、ことだとかですね、情報開示をちゃんとやるということが、まあ、必要だということで、まあ、外国ではですね、環境団体が企業に株主提案をする、動きは進んでいるんですけども、日本ではなかなかない中でですね、行ったということなんですが、まあ、こともですね、まあ、株主総会なんかで新しく見られて、より、まあ、企業が、社会や、環境にね、まあ、いいこう取り組みをしていくための、方策なのかなというふうに、考えています。ちょっと時間がなくなってきたんですけども、今日ご紹介する本はESG 思考というね、不間賢治さんという方が書いている本で、激変資本主義、1990から2020年経営者も投資家もここまで変わったというね、もう ESG を知らずに仕事はできませんということで、講談社から出てる、ちょっとね、そんなに、分厚くなくってですね、200ページちょっとのね、読みやすい、ボリュームで内容にもなっていまして、まあ、目次をですね、紹介しますと、大体8章あるんですけれども、やはりその、環境社会を重視すると利益は増えるのか、オールド資本主義の時代はいつ終わったのかとかね、 これは、古い資本主義じゃなくて今ニュー資本主義ということに、ね、変わっていってるということがこの本に、詳しく書かれていて、 ESG とともに生まれたニュー資本主義、とかですね、ニュー資本主義が生み出したパリ協定 SDGs というようなことも、書かれています。でこの、ね、中で、詳しくは、ね、この本読んでいただいたらいいんですけども、日本のSDGs ブームの罠ということで、ちょっとね SDGs ブームになっているんですけども、本当の意味での SDGs に企業は取り込んでいるのかどうか、 SDGs バッジは大流行で、これはね本当にバッジは大流行してるんだけども、それつけて終わりみたいなねところもあってはいけませんよというようなことがあってですね。で、まあ、この SDGs は、これまで日本が企業がですね、どうしてでもこの社会貢献みたいな、文脈で捉えてきたということで、それだけではやっぱりもちろんね社会貢献は重要なことなんですけども、それだけがこの SDGs の本質ではないよというようなことも、書かれていまして、オールド資本主義からですねどっちに向かっていくかという中で、ふまさんはですね、ニュー資本主義だと、SDGs をやりながらですね、ちゃんと、こう新しい、ね、投資を生み出し、社会がもっと活性化し、経済が活性化し、社会が活性化していくっていう方向が、ね望ましいんだと、だから脱資本主義ではないんだということで、ともすれば社会貢献だけにとどまってしまって、今ですねオールド資本主義から、そんなに、ね変わらないようになってしまうと。で特にですね、SDGs はね企業が好調な時には、それでやろうということになるんですけれども、リーマンショックとかね今回のコロナのことがあるとですね、もう、SDGs とか言ってる場合ではないよとかね、ESGsとか言ってる場合ではないということで元に戻っちゃうというようなことも、想定されるんじゃないか。でだから長期的な、ね競争優位性を勝ち取るためのアクションとしての SDGs だっていうことをね、主張されているわけなんですね、この本に。で、最後の、ね、8章ではニュー資本主義に必要なマインドということで、上場企業に必要なことだとか、あるいは、金融機関、政府、そしてですね私たち NGO にもね、必要なことということで、書いて提案をしていただいて、NGO がですね警鐘を鳴らす形ということも必要であり続けるんだろうけども、環境、社会課題に関する専門知識を高めていくので、中途半端な警鐘では良くないんじゃないかということで、新しい、NGO の在り方なんかも、必要だということで書かれています。ということでね、本当に金融とか、投資の世界でもどんどんと変わっているというようなことが、今ある中で、気候変動対策を進めていきたいなという思いでお話をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が、京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。